真夜中郵便局。文字を覚えたばかりの子供の頃、紙にひたすらに覚えた文字を書くのが好きだった。はじめは自分の名前、飼っていた犬の名前、ミルク、テーブル、絵本、積み木、靴、目に映るすべてを文字化して紙に並べ切った頃、興味は誰かに手紙を書くことに移る。一番多く当てたのは母だ。一見記号のような鏡文字混じりの大きさも色もバラバラな判読不明な手紙を、母は僕の成長記録だと笑った。まるで素敵な宝物のように大切そうにきっちりと畳み、青いバラの模様のお菓子の缶に入れていった。紙はどんどんと積み重なり、とうとう缶に収まらなくなった頃、母が死んだ。そして手紙の詰まった青い缶もいつの間にかどこかへ行ってしまい、僕は大人になった。僕の仕事は、赤い車で集めてこられた手紙やはがきを宛先別に棚に分けていくことだった。小さな町の郵便局に集まってくる手紙はそう多くはない。3人しか局員がいない職場の僕の一番大切な仕事は、朝局の鍵を開けること、そして夕方鍵を閉めること。5年もこの仕事をしていると、変化も大きな感動もなく、ただ日々は過ぎてゆく。収集車の運転手の老人の壊れたテープレコーダーのような相槌を必要としない世間話も、繰り返しの日々の一部に過ぎなかった。その日も飽きるほど食べた砂糖菓子を制服のポケットに入れて、僕は郵便局を出た。すべての照明を落とし、古く硬くなったシリンダーを回して鍵を閉めると、あたりはすっかり暗くなっていた。日が落ちるのがずいぶん早くなったものだ。僕は家に帰り、昨日の残り物で夕飯を済ませたところで、財布を職場に忘れたことに気づいた。大した額が入っているわけでもなく、明日でもいい気がするが、もしなくしたということになったら厄介だ。歩いてたった10分の距離、取りに行こうと思い立った。ろくに街灯もない道をとぼとぼと歩き、郵便局に着いた時、僕はおかしなことに気づいた。いつも横付けされているはずの赤い車が見当たらないのだ。運転手の老人がどこか別のところに止めたのだろうか、それともどこかへ乗っていったのか。何にせよ面倒なことになったと、僕は一人そっと舌打ちをする。まったく、こんな時間に何をしているんだ。財布を取ってすぐ帰ろうと思っていたのに。僕は鍵を開けて、真っ暗な郵便局に足を踏み入れた。老人の家の電話番号が確か名簿に載っていたはずだ。ルールは守るよ、文句を言ってやらないといけないと思いながら、手探りで明かりをつける。
うわ、何をしてるんです？
驚いた。カウンターに窓口担当の老婆が座って、切手やはがきを数えている。 暗闇の中でずっと座っていたというのだろうか。こんな真っ暗な中、明かりもつけないで何をしてるんです？帰ったんじゃなかったんですか？
僕が心拍数を抑えようと大きく息を吐きながらそう尋ねると、老婆はさも当然のように、何を言っているの？今日はまだ仕事を始めたばかりだというのに、
と言った。節くれだった手に持ったハガキから目を離さずに、
もう少しで手紙が集まってくるわ。そうしたら、あなたも棚に手紙を分けてね。
と言って、浅く息を吐いた。僕は慌てて壁の時計を見る。午後10時13分。間違いない。しかし老婆は、夕方5時に窓口を閉め、細々とした仕事を片付け、6時には帰って行ったはずだ。どういうことなのだろう。
その時、ブルブルとエンジンの鳴る音が外で聞こえた。赤い車は古く、モーターがおかしな音を立てるのだ。間違いなく、老人の運転する周廃車だ。慌てて僕が局の濁ったガラス扉を開けると、薄汚れた白い大きな布袋を抱えた老人が車から降りてきた。
こんな時間にどこへ行っていたんです？
老人は壊れたテープレコーダーのように的を得ない話し方で、ああ君、今日は多くなかったよ。今日はね、ただ天気がいい日は多いはずなんだがな。欅の木のふもとのポストはもうなくてもいいのかもしれんけど、あれは町のシンボルだからな。まあ回る分には構わんよ。
と言った。いつもと全く同じだ。朝の見慣れた風景だ。ただ、時間だけが夜10時を回っている。おかしな事態だ。そう思いながらも、ついいつもの癖で、僕は老人から布袋を受け取ってしまう。小さな郵便局に集まってくる手紙は、そう多くない。しかし、いつも以上に袋は軽かった。軽く結んである袋の口の紐を解いて、中身を出してみると、見慣れた封書やはがきではなく、意味のわからない紙がたくさん出てきた。これは、手紙じゃない。ただ四つ折りにされたわらばんし。折り紙のように複雑に折られた紙。かろうじて封書の体を守っているが、たくさんのシールにまみれた紙。一つ共通して言えることは、すべてに記号のような何かが書かれているということだ。読めない何か。消しゴムで一生懸命消された後に、また鉛筆で書かれている何か。それは、文字だ。ああ、君。手紙だよ。それはね。わしが集めてきたのは全部誰かの、どこかに忘れられていた手紙なんだよ。こうやって真夜中に集めてやるのさ。まあ今日は多くはなかったがね。さて、棚に分けてもらおう。 老人はさも当然のように、宝物のようにそれらの紙を両手ですくうと、
僕にそっと渡した。
棚にってこれをどうやって分けるんです？
老人に背中を押され、いつもの集配棚に向かうと、そこには色とりどりのお菓子の缶がいくつも並べられていた。
お菓子の缶、こんなにたくさん。まさかこの缶に入れていくんでしょうか？
ああ、君、宛先を間違えちゃいけないよ。これはしばらくここで預かるんだからね。誰かの手紙を間違いなく誰かに渡す日までね。だから間違いなくやるんだ。
僕は途方に暮れて、ふと一番上のメモ帳に書かれた文字に目を落とす。ミルク、テーブル。これは1枚2枚、紙をめくる。お母さん、お父さん、ジョン、好き。おぼつかない鏡文字も混じった大きさがバラバラの文字。記憶の彼方で何かが小鳥と音を立てる。その一枚一枚に小さな文字が書き加えられていることに初めて気づく。それはよく知った人の筆跡だった。この何枚かはどの缶に入れたらいいか分かりました。この青いバラの模様の缶ですね。僕は四隅が錆びて蓋が固くなった缶をそっと取り上げ、大切に紙を収めた。そして老人にこの缶を持って帰っていいかと尋ねると、老人はいつものように相槌を必要としない要領を得ない世間話を始めた。窓口を見やると老婆は居眠りをしている。僕は郵便局全体を見回し、深く頭を下げ局のガラス扉を閉めた。僕が見たものは一体何だったのだろうか。翌日朝7時に郵便局に行ってみると、老婆は何もなかったかのように7時半に出勤し、窓口に座って切手やはがきを数え出した。7時45分にやってきた運転手の老人も全くそ知らぬ顔で赤い車に布袋を積んでいる。ただ僕の手元には今も青いバラの模様の缶が確かにあるのだ。僕は時々それを取り出して蓋を開ける。ミルク、テーブル、そのかろうじて読める文字の下には、文字が書けるようになったねと小さな文字。お母さん、お父さん、ジョン、好き。その言葉の下には、お母さんもあなたが好きだよと小さく、母の筆跡で文字が残されていた。この手紙を受け取るべきだったのは
母ではなく僕だった。真夜中の郵便局には今も誰かの誰かに宛てた手紙が眠っているかもしれない。カトル・ノワール、真夜中郵便局、ヒゲ太郎。